10章17節から31節まで。マルコ10章17節から31節まで、この箇所を今日は話し前に、読んでいただきましょう。マルコ10章17節から31節まで、
聖書を読み出します。イエスが道を出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受け入れるためには、私は何をしたらよいのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことは皆小さな時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことなのでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、私のために、また不意のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。
ありがとうございます。今日の話は永遠の命と100倍の祝福という題で話をしますけれども、今日出てくるこのお金持ちの人は、別のところで見ますと、その声援だということがありますね。このお金を持ちでありながら、若いこの青年であるこの人は、このユダヤ社会の、その指導者的な立場にいる人でした。その地域では名の知られている、そういう人だったと思います。大体知ってますよね。そういう人が走り寄って道端にひざまずいてイエス様に聞くっていうことは、それなりの、その相当な悩みがあったからでしょう。その悩みの内容は何かというと、永遠の命に関するものでした。彼は敬虔なユダヤ人でありながら、この永遠の命に関しての確信がなかったんです。小さい頃から戒めをよく守ってきました。だけど心には平安がなく、この永遠の命に対する確信はなかったのです。イエス様の前に出て、彼はたっとい先生、永遠の命を自分のものにして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。イエス様はこのように答えるんですね。なぜ私をたっ と言って言うのですが、たっという方は神お一人他には誰もありません。せっかくね、この若い人はプライドを下ろして大変な覚悟をして、そしてこういう行動をとっているのに、イエス様の答えは噛み合わないんです。自分なりのその最高の尊敬の言葉を持ってイエス様に聞いているのに、イエス様は噛み合わない、そういう答え方をします。で、対話が途切れてしまいました。それはどういうことであるかというと、イエス様が答えたこの内容では、あなたは今何を聞いているか分かっていませんよ。あなたは今立っているべきそのところに立っていませんよ。それこそがあなたの永遠の命を、永遠の命をいただくためのその妨害になってますよ、そういう意味なんですね。どうしたかというと、彼がイエス様に聞いているこの質問というのは、人間イエスを見てから質問しているんです。ここで彼が言っていることは、たっとい先生、これ英語で Good Teacher と訳されているんですね。英語で Good Teacher、 たっとい先生、彼は人間イエス、素晴らしい先生として彼は質問しているわけです。あなたが人間イエスとして質問しても、人間からは答えが出ませんよ。私たち人生の問題、特に永遠の命の問題は人間から出るものではありませんよ。ペテロのようにイエス様の前でひざまずいて、あなたこそ生きる神の御子イエス・キリストですと、この告白がなければ永遠の命をいただく、そのことにはならないんだということです。そのことを教えるためにイエス様はこのように答えたと思います。しかし彼は後で行動を乗ったことで分かりますけれども、それに対する聞く耳を持たなかったんです。理解できなかったんです。で、話が続きますけれども、19節から続きますけれども、イエス様は、じゃあだったら、じゃあ19節見てください。あなたは戒めをよく知っているでしょう。殺してはいけませんよ、姦淫してはいけませんよ、盗んでもいけませんよ、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬いなさい。皆さん、この戒めというのは6つ書いてありますよね。6つ、10回は10 commandment ですよね。1番から4番目は神様に対する戒めです。5番目から10番目、この6つは隣人に対する戒めです。で、この質問に対してその人はすぐ答えます。先生、私はそのようなことをみんなよく知ってますよ、小さい時からよく守ってきましたと答えます。イエス様はまた説明するんですね。あなたはよく守ってきたかもしれない、だけど一つ欠けたことがあります。それは何かというと、帰りなさい、そしてあなたが今持っている持ち物を全部売り払って貧しい人々にあげなさい。そうすればそれが天に宝を積むことになるんだから、その上私についてきなさい。するとその人はその言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去ったと書いてあります。なぜならその人は多くの財産を持っていたからで。ここでね、私たちは本当に重要な質問をしないといけないんです。大切な質問です。 お金持ちは天国に入れないかということなんです。お金ある人は天国に入れないか。この人は永遠の命をいただけないのは、天国に入れないのはお金持ちだからということでしょうか。大切な質問です。大体ね、ここはお金持ちだと思ってください。皆さんね、天国に入れないか。また23節25節のところを見ますと、さらに厳しい話があるんです。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと書いてあるんです。ここでの本当の意味は何でしょう。これ大切な話だと思う。聖書にはお金持ちの人が結構登場するんですよ。旧約の時代も新約の時代もお金持ちの人が結構登場し、アブラハムだってすごい大金持ちでした、ね、だけど彼らにはこれほど厳しい態度をイエス様は取らなかったんです。というのはこの人がお金持ちだからということではなく、お金持ちとして間違った信仰を持っていたからであるということなんです。その答えとしてイエス様の質問から私たちは言うことができます。19節のこうしなさいしなさいというこの戒めの5番目から10番目をイエス様が言いますけれども、その5番目から10番目の戒めっていうのは一言で言うと何ですか。1番目から4番目はイエス様おっしゃるんじゃないですか。旧約は絶対を一言で言います。神を愛し人を愛しなさい。1番目から4番目は神を愛しなさい。5番目から10番目は人を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさいということです。彼は自分なりにこの律法をまた戒めを一生懸命子供の時から守ってきたかもしれませんけれども、その中に流れているこのスピリットを彼はないがしろにしたんです。守らなかったんです。頭では分かっていたんだけれども、しかしそれが行いには伴わなかった。それが理由でした。当時のユダヤ人社会ではお金持ち、裕福な人が神様から祝福されているというこういう風潮があったようです。そしてそういう人が神様から祝福されているから神の国に優先的に入れるというそういう風潮があったようです。イエス様はこのことに対して正してあげようとする、そういう教え方を知っておられます。しかし彼はイエス様の教えに対して拒みました。どうしてですか。それは本当に彼は永遠の命に対して大切だと思っていて、この世に飛び出してイエス様の前で聞いているんだけれども、永遠の命よりは自分の財産が大切だったんです。これがキーポイントですね。私たちにも同じなんです。永遠の命より、神様より、イエス様より、天国より優先になるものがあれば、それはこのお金持ちの人と同じであるということなんです。それが私たちの永遠の命を妨げる邪魔者になるんだということです。人というのは普通に自分はそんなにいい人ではないけれども、自分はだからといってそんなに悪いことを しているわけではない。だから天国と地獄があるとしたら、自分はどっちかというと天国に入るだろう。大体そう思いますよね。大体の人はそのように思うんです。 しかし今日のイエス様の話をよく考えてみると、あなたがそうだろうと思っている、そのように行動をとっているかもしれないけれども違うんだということ。あなたの外側、身振りをする、そういうふりをするということが大切じゃなくて、その中にあるあなたの内側が大切だということなんです。人には迷惑をかけない、あるいは特別に悪いことをしなければ自分は大丈夫と思うかもしれないけれども、そうではないんだ。神様が見るのはあなたの心である、神様が見るのはあなたの思いであるということです。皆さん、そこから自由になれる人がいるんでしょうか。人類の中であなたの心を見る神様、あなたの思いを分かっておられる神様の前で自由になれる人は誰がいるんでしょう。誰一人いません。私は韓国人、皆さん日本人、アメリカ人、マレーシア人とかね、いろいろおられます。子供の時から教えられるのがあるんですね。アメリカではあなたはね、人に 役立つものになりなさい。日本ではかなさん、人に迷惑かけるな、あら人が見てるでしょ、これは日本でね。だから日本人は素晴らしいんですよね。今回の本当に災害においても世界の、ね、信頼を勝ち取りましたね、うん、本当に素晴らしい。で、韓国は何かというと、お前人に負けるな。アメリカは人に役立つものになります。日本では人に迷惑かける、韓国では負けるな。大体ね、分かってるでしょ。なんかこの私は日本の迷惑をかけるなっていうの、これが好きなんですけど、かなさんはこの話を聞いてこないで、かっこいいって言ってくれたんですね。いや、どっちがいいかそれは分からないんですよ。アメリカの方はいいと思うんです、基本的に。だけど日本の人に迷惑をかけるな、あるいは韓国のお前人に負けるな、ね、どっちがいいか分からないんです。何とも言えないことなんです。しかし私が見てきた韓国人でも日本人でもアメリカ人でもの人でも、どこの人であっても内側が変わってないんだよ、変わらないんだって。皆さんどう言っていきます？その通りですよね。内側はそんなに変わらないんだ、みんな同じだっていうことなんです。先ほど申し上げた通り、今回の日本の本当に大災害ですよね。日本人のこの人に迷惑をかけない、ね、そしてその世の中でも本当に和を大切にするっていうことはもう素晴らしかったんですね。世界の人々がもうこれを買ってくれたんです。で、昨日ある方とお会いしたんですね。その方は満州の一番北、今のロシアの国境のすぐ下のところで戦争が終わって、それで引き上げて日本まで来られました。戦争終わって1年間なんとか生活をして、その後ね、全部自分の国に帰れということで、それでそこから何ヶ月かけて、もう4ヶ月5ヶ月とかかけて、それで日本の下関のそのふ頭に着いたらしいんです。そしたらね、船から降りるとそこではね、このフランクカー、そこにね、お前ら帰れ、ね、何でもここに来るんだって言ってね、石を投げたらしい、石投げられたらしいんです。来てる人が来てね、帰れとしてね。私も最初よく理解できなかったんだけれども、今の日本が素晴らしすぎる。みんなこうやって 憐れみ深くを支援物資を出したり義援金を出したりとかそうするんだけれども、えおかしい、これが日本人なの？どうしてかというと60年70年前にご自分が経験されたこととは正反対じゃないか、これは何だ、ある意味ではね、なんか心の中のその怒りっていうのがあったようなんですね。ご自分が経験されたのは全然違ったのに、なんだこれは。だから正反対ですよね。本当にその方が言ったのは、ご飯食べられるっていうことだけで人間がこんなに変わるのか。あれ、人というのは状況によってはちょっと教育によっては変わるかもしれないけれども、内側はそんな変わらないんだ、そういうことなんです。神様が大切にすることは見かけではない、心だということです。じゃあ26節から見ていきますけれども、そこでイエス様はさらに厳しい言葉を言うんですよね。本当に厳しいんです。そうすると弟子たちは、それでは救われる人が誰もいるんでしょう、誰も救われないんじゃないかと話し合います。イエス様は、人にはできませんけれども神にはできないことはありませんと答えます。もちろんイエス様がおっしゃることは、その立法による義、自分が守っているということによって救われることではなくて、恵みによる救いを話されたと思います。本当に自分は罪人です、自分の心はどうしようもありません、自分の思いもどうしようもありませんということを認める上で救われるという恵みの義、それをおっしゃいました。そしたらペテロがまた質問するんですね。じゃあ私たちは全てを捨ててあなたについてきました、どうなるんですかと聞きます。そしたらイエス様は答えるんですね。29節から、誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。一言で言えば、永遠の命が、地上のどんなものより価値あることを認め、それに沿った行動を取るということです。そういう行動を取る人は、地上のものや価値観にまず縛られることがないんですよね。そうすると、後の世で祝福、永遠の命をいただくことができますけれども、生きている間も祝福されるんだ。どういう祝福かというと、100倍の、自分が諦めたことの100倍の祝福を受けるんだということです。この100倍の祝福というのは、私たちは祝福といえばね、みんな物質的な祝福、目に見える祝福が祝福だと思うんですけれども、霊的な祝福もここには当然入っています。そっちの方がもっと大きいと思います。しかしその祝福は迫害の中でということなんです。クリスチャンになったから全てがトントン拍子でうまくいくということじゃなくて、迫害の中で、皆さん迫害のまだまだ自分の罪のゆえに迫害、苦しみを受けることもあるけれども、それを超えてもそのような迫害が、厳しい道があるんだということです。自分を捨て、自分に与えられている十字架の道、 それを背負っていくことが求められています。苦しみが伴う祝福です。もちろんここでね、家族を捨てて持ち物すべてを捨てるっていうこと、これに抵抗があるかもしれないけれども、これは同じなんです。お金持ちの人に言ったことと同じなんです。プライオリティの問題です。捨てたら皆さんどうやって生きていきます？プライオリティの問題です。最後ですけれども、フランス語でノブレス・オブリジュっていう言葉があるんですね。ノブレス・オブリジュ、日本でもこの言葉よく使いますよね。ノブレス・オブリジュ、ノブレスっていうのはこの鳥のこの頭の上にあるこの冠、トサカっていうんですか、トサカ、それを意味するらしいんですね。オブリズっていうのは卵を意味するらしいんです。ノブレス・オブリズ、これは何かというと、ニワトリは自分のこの冠を誇ることではなくて、卵を産むことが仕事だ、それが任務だって意味から付けられた言葉らしいんですね。特に社会のリーダー、国のリーダーたちはこの権力やあるいはこの高い地位にいることを誇らないで責任を取るっていう意味として私たちは使っています。実際にローマ帝国が非常に強く栄えていた時は、このノブレス・オブリジュ、国の指導者たちが自分たちがリーダーとして責任を取っていたようなんです。だから戦争に出る時も真っ先に出て、死ぬ人もたくさんこのリーダーたちがリーダーたちから起こったようです。でそのうちこのリーダーたちは堕落して本当に遊びばかりやって、それでその後は戦争に出かけないで平民たちだけ送ったようなんです。それでローマ帝国の衰退は始まったっていうんです。皆さん、ナポレオンっていうね、ナポレオンがイギリスと戦争したその有名なそのワーテルロー戦争ありますよね。その時もフランス軍がイギリス軍に負けたんですけれども、その当時のフランス軍がイギリス軍に負けるっていうのは想像ができないほど強かったらしいんです。だけどフランス軍が負けたようです。どうして負けたかというと、イギリス軍はこのリーダーたちが行って戦ったし、その時のフランス軍は平民たちが行って戦った、それが理由だっていうんですね。何が大切かというと、責任を取ること、コミットをすること、それが大切である。格好つけではダメだという。このお金持ちの人は本当に格好つけはよくできました。だけど自分が取るべき責任は取っていないんだ。本当にそのこの流れている人を愛しなさいという、このスピリットはないがしろにした、そういう教えです。私たちは本当に知ること大切ですよね。まず知る、そしてそれをただ見かけだけではなく、それを実際そのスピリット内側に流れているこの教え、それに従う、それを実践することが求められます。それが本当の永遠の命につながることであるし、それが本当の100倍の祝福につながることである。そのことをなさった方はイエス様ですよね。イエス様は天の素晴らしい座、ね、栄誉の冠がある、その座から降りてこられて、イエス様がおっしゃったのは、この十章の終わり頃見ますと、私はこの世に来た、それは何かというと使えられるためではなく、で使えるために来ました。本当にこのことを大切にして、 えられるためではなく使えることを私たちがそれぞれの場で実践していくことであれば、キリスト教の強さといえば信仰の強さというのは知ることではなく行いを伴うとき、そこから出てくるんだ。そのことを実践して本当に皆さんの私たちの永遠の命がさらに豊かになって、約束された100倍の祝福が私たちのものになるように、そうして励んでいきたいと思います。一言お祈りしましょう。今日もあなたの素晴らしい御言葉を通して私たちを励まし強めてくださることを感謝します。本当に永遠の命が豊かになり、そして約束された100倍の祝福が私たちのものとならしてください。ただ知るだけではなくて、このお金持ちの人のような信仰生活ではなくて、本当に行動を伴う信仰者として歩むことができるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。 Thank you.